本スキークラブへようこそ。ちょっとまったりする午前のひととき、皆さんいかがお過ごしですか？パーソナリティのグーリンです。小さい頃から大の本好き、絵本から小説、自己啓発、ビジネス書と幅広く本を読み、本が大好き本スキークラブという題のブログを毎日更新しています。読書の家庭教師、読書会を主催する私グーリンがお送りする本にまつわる30分です。この番組は本が好きな本スキーが主役の番組です。全国にいる本スキーが紹介する本に興味を持って、さらに読書の幅が広がる、そんなラジオ番組を目指しています。そう、合言葉は本スキーの本スキーによる本スキーのための番組、本スキークラブです。本スキークラブはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本局スタジオからお送りいたしております。さあ、本日のラインナップです。今月の本スキーズブックのテーマはあなたの号泣本です。それでは本スキークラブオープンです。本スキーズブックのコーナーです。今月のテーマは、あなたの号泣本。さて、本を読んでね、号泣するっていう経験、最近ありますか？私ね、ハラハラはあるんですよ。こうね、ちょっとこうグッとくるとか。でもね、本を読んで号泣するっていうのはね、ここ数年ないなと思って、でそういうその心揺さぶられる本にね、出会いたいなと思って、今月のテーマはその皆さんからね、号泣本を紹介していただいて、でそれを読んでですね、心の栄養にしたいなと思っている次第でございます。では1冊目、ラジオネームデキさん、村上隆さんの星守る犬、続星守る犬、双葉社から出ています。この本のおすすめどころ、星守る犬だけ読むと救われないんですよ。ぜひ続星守る犬まで読んでいただきたいです。この本を読むと思います。犬は飼い主を裏切らないということを。犬を飼っている人、今まで犬を飼ってた人、これから犬を飼いたい人、現在、過去、未来、すべての犬に関わる人に呼んでもらいたいです。この本との出会いをお聞きしました。出会いは偶然です。村上隆さんの本を勧めている方のフェイスブックを見て、この本のことを知りました。そんなデキさんに最近号泣した出来事をお聞きしました。僕は涙腺緩いんで、テレビでも号泣するんですが、やっぱりこの漫画を読んで号泣ですね。と、そう言われてですね、私、ちょっとこの星守る犬をね、こう調べてたら、無料で、Kindle で読めたんでね、読んでみたんですよ。で、私もね、昔この本を読んだ時は確か号泣した記憶があるんですよ。ところが、再読すると、号泣どころか、一滴も出ない。私の心どうしちゃったんってね、ちょっと思いましたね。これ続を読んでないからかな。その星守る犬なんですが、漫画アクションにて、連載されていた漫画でございます。2011年には西田敏行さんが主演で映画化もされました。平成20年度第12回文化庁メディア芸術祭漫画部門審査委員会推薦作品。他に雑誌ダヴィンチにおけるダヴィンチブックオブザイヤー2009の泣ける本ランキングと、読者が選ぶプラチナ本の2部門で共に第1位を受賞したんですね。 で、簡単なあらすじなんですが、小学生の女の子、ミクちゃんによって拾われ、お父さんの家の飼い犬となったハッピーの視点で描かれている物語です。そして、この族星守る犬は正当な続編。泣けた本第1位など多数受賞しヒット。2011年、6月には映画が公開される同作の続編となる本作は、漫画アクション掲載の続編2本を大幅加筆、修正、そして単行本のための新たな書き下ろし続編1本を収録。第1作と対をなす生、そして救いをテーマにしたもう一つの星守る犬でございます。やっぱりこっちも読まなあかんかってんな。こっちね、あれなんですよ、無料じゃなかったからね、ケチったのがあかんかった。いや、もうね、今月ね、ここで、紹介される号泣本は本当にね、全部読もうと思っているので、もうこの続もね、読んでいきたいと思います。で、著者の村上隆さんですが、1965年大阪府生まれ、あ、同い年ですね、私と。京都大学経済学部中退、代表作に、怠け者が見てた、パジ、ハリモグハーリー、銀杏、ほんまですよお客さん、他多数ございます。そして、次に紹介するのは同じく村上隆さんのパジ。紹介してくれるのはラジオネーム泣き虫のピロシキこと府中市の小野博士かっこ仮名かっこ閉じるでございます。グーリンさん、長くなっちゃいましたがパジ書きました。パジを取り上げてくださってありがとうございます。この作品は2年ぐらい前に本スキークラブで僕が大絶賛した後、それなりに皆さんの共感とか反響があり、それではとオフ会に。さすがに全9巻は持ち込めずに愛蔵版1冊を持参し、交換本にした思い出があります。その後、読み終えてレビューを上げていただいた友人にお願いして、この本は返さなくていいから、旅する愛され本として次の希望者に進呈してほしいとしていただき、結果何人かの手を経て今もどなたかのお家の本棚にあるはずです。このパジの本のおすすめどころ。パジとはパパとジジを重ねた造語です。事故で両親を亡くした4歳児のももちゃんが一緒に2人暮らしをする祖父のモキチじいさんにつけた愛称で、子供を持つ人ならお分かりでしょうが、毎日毎日パジーパジーと何かにつけてママやパパの代わりに声がかかることになるわけです。この物語はこのモキチパジとももちゃんが暮らす毎日を4コマ漫画の連続ドラマとして、4歳児の保育園時代から小学校入学後までの4年間を描いています。最終話として、ももちゃんの結婚式の場面と、さらに時代を進めて、ももちゃんがおばあちゃんになって、孫たちにせがまれて、パジの思い出を語るというボーナスシーンが挿入されています。基本的に、サザエさんのような明るいギャグなエピソードが、4コマの1話1話繰り広げられていくのですが、単純なお笑いのバカバカしい話というだけではなく、当然孫と祖父の2人だけの生活に伴う寂しさや悲しみ、貧乏や生活苦、健康上の不安といった放っておけない諸問題もきっちり避けることなく描かれています。しかもそんな苦労も笑いのネタに変換して楽しんじゃおうという彼らのけなげさ、たくましさが胸を打ちます。当初世間にたった2人ぼっちでお互いを支え合うように生きていたももちゃんとパジですが、物語が進むに従い彼らを助けたり一緒に励まし合う人々とつながりが生まれて広がってゆきます。ももちゃんには当然のことお友達や先生が、パジには同世代のおじいちゃんやちょっといい感じになるおばあちゃんや、あるいは病院に担ぎ込まれた先で出会う病院の主のようなおかまの長期入院患者さんやお医者さんや看護婦さんたち、それぞれが主人公となり群像劇となります。時にはというかしばしば自虐ネタにまでしながら日々 お互いを思いやりながら生きていく姿は、山本周五郎の時代物の短編小説やジュゼッペ・トルナトーレ監督の映画のような格調の高ささえ感じたのでした。人って人生って時々悲しいけど、それでも愛すべきものなんだ。捨てたもんじゃない、捨てたもんじゃないんだよなと、ひとしきり笑い泣いた後で、何か素敵なものを作者からプレゼントされたようないい気持ちになれる本です。この本との出会いをお聞きしました。1999年週刊ヤングジャンプ連載時から毎回読んでいました。でもその当時は毎回数ページの面白いギャグ4コマの連載程度の認識しかなく、その後自分が結婚して娘が生まれたあの、その後自分が結婚して娘が生まれたのを機に、古書店でまとめ買いをして一気読みして大泣きした記憶があります。こりゃあ自分も事故や病気は本当に気をつけて、小さい子供を残して死んじゃうなんてことは絶対自分にはあっちゃいけないな、なんてしみじみ思いました。直近の号泣した出来事をお聞きしました。すると、ピロシキさんから、変更でこの本の一番泣けるポイントをコメントいただきました。この物語が一般のギャグ漫画と違うところは、とてもゆっくりとですが人物たちが成長し、あるいは老いてゆくところです。ももちゃんが6巻で保育園を卒業し、7巻で小学校に入学します。その時パジには大きな悩み事があったのです。年金程度で日々を暮らすパジとももちゃんの家系では、小学校入学という普通の家では喜ぶべき一大イベントですが、ランドセルや新しい勉強道具セット、式に着ていく立派な洋服や靴といった品々を揃えることが切実に難しいのでした。そんな二人に奇跡のような泣けるサプライズが起きます。ももちゃんのお母さんはさくらさんと言い、病気で死んでしまうのですが、病院のベッドの上で毎年毎年一つずつももちゃんに誕生日プレゼントの箱と手紙を用意していました。ももちゃんの誕生日はちょうど3月4日です。毎年パジは家の押し入れの上の天袋から何歳のももちゃんへという箱を取り出してプレゼントしているのです。そしてパチが今年の分のプレゼントの箱を見つけ出すと、それはいつもの年の箱に比べて一層大きくて重いものでした。その箱の中には、この春にももちゃんに必要なランドセルをはじめとした全部の品々がさくらさんが準備をして詰めていてくれたのです。中にはきれいに削られた鉛筆があり、その一本一本にまですべて名前が書かれています。そしてプレゼントと一緒にさくらさんからももちゃんへの手紙が、ああ、もういけませんいけません。病院のベッドでどんな気持ちでこの手紙を書き、新1年生の品々を揃え、名前を一つ一つ書いたのかと思うと、その手紙を読みながら僕はパジと一緒に号泣です。本当に電車とか外で読んじゃいけません。お家で一人でティッシュを用意して読んでくださいね。わかりました。全9巻ですね。私も大人買いして。いやもうね、この一番泣きどころのこのメッセージというかコメントをね、こう読んでるだけでもこうグッてくるものがありますよね。私もお母さんなので、その本当にね、子供が小学校に上がるときに一つ一つのものにね、こう名字ね、名前を書いたりだとか、で私自身がその祖母とね二人で暮らしてたので、このなんていうんですかね、ももちゃんの気持ちもパジの気持ちも今となってはわかるなーって、あ、これはちょっと号泣しそうだわ。ありがとうございます。さて3冊目、ラジオネームロリコさん、山田栄美さんの明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち、幻冬舎文庫です。この本のおすすめどころ、家族の不慮の死をきっかけにバラバラになりそうになりながらも、 紆余曲折、それぞれが喪失感を乗り越えていくところ、この本との出会いをお聞きしました。書店新刊本コーナーでビビッと、そしてロリコさんに最近号泣した出来事をお聞きすると、映画ボヘミアン・ラプソディを見て、あ、私もね、あの本を読んでの号泣はね、ここ数年ないんですけど、映画ボヘミアン・ラプソディは私も見て号泣しました。でね、号泣どこで号泣したのってこうロリコさんに聞いたんですよ。そしたら、もう最初のフォックスのテーマソングでうるうるして、ライブエイドのフレディがステージに出た瞬間の歓声で涙腺崩壊しました。リアルライブエイド、テレビで見てたよ、世代なもので、ということで、あのフォックスのテーマソングってね、ちょっと検索して聞いてもらったらわかるんですけど、あーあー、もう聞いたことあるっていう。で、あのこのねテーマソングをクイーンのね、あのギタリストがね、ギターで演奏してるんですよ。私もね、このフォックスのテーマソングを聞いて、おーっと思って、で、ずーっとこう見ていきます。で、本当にね、このね、ライブエイドのね、フレディがね、歌い出してからはね、大泣きしましたね。あの、まあ、ネタバレになるかもしれないんですけど、このライブエイドの直前にですね、フレディは、このグループのね、メンバーにですね、自分がエイズにかかってることをね、カミングアウトするわけですよ。で、このライブエイドの1曲目がね、ボヘミアン・ラプソディです。ね、お母さんに向けてのこう言葉とかね、それがまあ、日本語訳をこう見ているとですね、ああ、この言葉どんな気持ちで歌ったんやろう、フレディと思うとですね、もうほんと号泣しました。でね、私も世代的にはね、この、ライブエイドリアルな世代なんですけど、なんでやろう、見てないんですよ。もうあの時の自分に今こう戻ることができたら言いたい。見ろね、そう思います。で、この山田栄美さんのこの本のあらすじなんですが、一つの家族となるべく東京郊外の一軒家に移り住んだ二組の親子。それは、一つの家族となるべく東京郊外の一軒家に移り住んだ二組の親子。それは幸せな人生づくりの完璧な再出発かと思われました。しかし、落雷とともに訪れた長男の死をきっかけに、母がアルコール依存症となり、一家の姿は激変します。人生よ、私を楽しませてくれてありがとう。絶望から再生した温かい家族たちが語り出す、喪失から始まる愛席の物語となっております。著者の山田栄美さん、1959年東京生まれ、明治大学文学部を中退。1985年、ベッドタイムアイズで文芸賞を受賞。同作品は芥川賞候補にもなり、衝撃的なデビューを飾ります。1987年には、ソウルミュージックラバーズオンリーで直木賞を受賞。その他ね、いろんな読売文学賞だとか、女流文学賞とか、泉鏡花文学賞とかね、谷崎潤一郎賞なんかも、いろんな作品で、受けてらっしゃいます。現代を代表する人気作家でございます。他の著書といたしましては、僕は勉強ができない、ライ麦畑で熱血ポンちゃん、タイニーストーリーズ、ジェントルマンなどなど多数ございます。この辺はね、新著者から引用させていただきました。今日の本スキーズブックは、村上隆さんの星守る犬、続星守る犬、パジ、そして山田栄美さんの明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたちを紹介しました。グーリンズブックのコーナーです。このコーナーではですね、私が数年前に号泣した本をね、紹介したいと思います。それはですね、伊藤聖光さんの創造ラジオっていう本なんですね。で、まあ簡単なあらすじはですね、海沿いの町でなぜか高い杉の木のてっぺんに引っかかっているというディスクジョッキーアークがパーソナリティを務める番組、創造ラジオ。彼は創造という電波を使って あなたの想像力の中だけで聞こえるラジオ放送を続けているんです。リスナーから次々に届くメールを読み上げ、饒舌におしゃべりを続けるアーク。もちろん、いろんな曲も紹介されます。しかし彼にはどうしても聞きたい一つの声があったのです。この想像ラジオはですね、東日本大震災直後の、お話なんですね。なので、なんていうんですか、普通だとね、電波とか、このインターネットラジオだとインターネットを通じて聞こえるラジオなんですが、この想像ラジオは人が想像するっていう、その想像っていう電波を使って、発信しているんですね。なので、なぜ高い杉の木のてっぺんに引っかかっているのか。あの時大きな津波が押し寄せました。たくさんの人が亡くなりました。気がつけば、2011年ですから、もう8年経つんですけど、まだきっとね、私はその被災地には行ってないんですけども、きっとまだ爪痕がね、生々しく残ってる場所もあるんじゃないかなと思います。で、私が住んでるこの大阪の吹田も、昨年の6月にですね、地震がありました。大阪北部地震で、本当に、すごく揺れて、確か時間はね、朝のね、8時前ぐらいだったと思うんですけども、ドンっていう音で揺れて、で、もう家族みんな起きてて、で、仕事行く子、学校は休みになりました。で、私も仕事に行きました。で、震度5になるとね、勝手にガスが止まるっていうね、危ないからっていうシステムがあって、うちの家はガスが止まって、でもそれはガス会社に連絡してちゃんと開けてもらえることができたんですけど、道というか私の目の前にはね、阪急電車の線路があって、その線路一本隔てて向こう側は停電になってました。夜になると真っ暗で、で、コンビニも真っ暗で、近くにね、コンビニとか、あとね、スーパーのライフがあるんですけど、全部真っ暗で。で、懐中電灯を照らしながらね、歩く人たちがいてたんですよ、買い物に。で、瞬く間に、お水、ペットボトルに入ってるとか、カンカンに入っている飲料水、お茶もそうです。そして、簡易に食べれる、パンであるだとか、カップラーメンとか、そういうものがね、あっという間になくなりました。生野菜とか生肉はね、要は停電してるから、もう肉なんて、6月ですけど、そんな長時間売れないんですよね、スーパーとしては危ないから。ある程度ガランとしてます。で、一定の調理をしないといけない野菜類はね、山のように残っていました。こんなことが起きるんやって。で、私の住んでるところは本当に幸いにも水も出ましたし、そうやって電気ガスもあったんですが、私の友人が高槻に住んでて、高槻の人はですね、ガスがしばらく止まっていました。水も2日ほど止まっていたと聞きました。で、ガスは復旧するまでに、その市役所からね、カセットコンロが配給されたそうです。で、その友人はですね、お風呂に入れないじゃないですか。水はね、出てきたので、水が出た時に、カセットコンロでお湯を沸かして、もうそれで体を拭いたって言ってました。で、ガスが出た時に、本当にガスであるとか、電気であるとか、水道が使えるね、ありがたさを身に染みて感じた。で、そうですね、直後に、ボランティアにも行きました。で、一人暮らしをされてるね、高齢者の方だとかは、なんていうんですか、物がね、ベランダに出してて、大きく揺れて崩れたものを元通りにすることができないんですよね。で、もう壊れてしまったりとかもするので、それを外に出してほしいとか、で、その後にね、台風も来たので、地震プラス台風の影響っていうのが本当に大きくって、今も、もう1年経ちましたけど、ブルーシートが屋根にかかっているね、お家がたくさんあります。吹田でも高槻でも。大阪市内でもね、まだ見かけることがあります。で、特に古いお家だと、瓦屋根になっているので、もう最近建てた家はね、瓦じゃないんですよ。なので、瓦を作っている、会社が少ないので、ものすごく待たなければならないということで、うちのすぐ裏手にある大きなお家、もう古いお家なんですけども、もう瓦がね、半面、 ね、右側と左側とありますよね。真ん中を中心にして、その半分側がほとんど崩れてて、一面にブルーシートをかけてて、9月ですから、1年3ヶ月経つんですけど、まだそのブルーシートは取れてないんですよ。ね、喉元過ぎれば暑さ忘れるってありますけども、やっぱりそういうブルーシートかかってるところを見て、あの時思い出す。そして、そこもブルーシートちゃんと修繕したらもう見えなくなってしまいます。やっぱそういう時には、当時、それについてのドキュメンタリーだとか小説だとかで、表された本を読み返して、もう一度その時の出来事や、その当時どういうことが人々に起こったのかっていうのをね、感じる心っていうのは、やっぱいつまでも忘れたらあかんのちゃうかな、なんていうふうに思いました。このアークさんがね、最後どうなったのかっていうのは、皆さんこの本を読んでほしいと思います。私のおすすめ本、号泣本は、伊藤聖光さんの創造ラジオでございました。
夢の種。
ここ大阪門真市にあります夢の種放送局よりお送りいたしましたグーリンのホンスキークラブ、お別れの時間が近づいてきました。今週も楽しんでいただけましたでしょうか。なんで最近ちょっと泣けてないんかなって、本を読んで泣けてないんかなって思ったら、泣けるような本を読んでないなっていうのがね、今思ったんですよね。その自己啓発や、ビジネス書では泣けませんよね。で、小説もね、どんな小説読んでるかなって、特にこの1月からね、読んだ本っていうのを記録してるんで見てみたら、なんて言うんでしょうかね。ミステリーが多いです。ミステリーもしくはファンタジー。いや、そりゃ泣かれへんな、みたいな。やっぱりヒューマニズムあふれた、本を読まんとあかんねえな、自分の読書のね、偏りっていうのをね、ものすごくね、感じましたね。で、そして、先ほども言いましたように、昔は泣けてた本が、読み返してみたら、泣けてない。だね、年々、年齢を重ねるとともに、心がしぼんでいくっていうのは、読書をずっとしてる私にとっては、ちょっとね、衝撃的な事実でございました。ねえ、今月ね、この号泣本、皆さんの号泣本をね、今図書館で借りたりだとか、街中で見かけたら買ってね、読むようにはしています。で、このリスナーさんが紹介してくれた通りに泣けないかもしれないんですけども、やっぱり読書、映画もそうですけどね、心の栄養をね、常に行き渡らせるっていうのは、生きていく上で大事なんじゃないかな、なんてことも思います。来週のホンスキークラブも引き続き、あなたの号泣本を紹介したいと思います。それでは素敵な読書ライフをお送りください。私グーリンとは来週の日曜朝11時ホンスキークラブでお耳にかかりましょう。グーリンでした。